のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も2月、まあ3月になっていると思うんですけど、今日も深夜の、東京の自宅の部屋入りをお届けしております。今日もスカイプでこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
まあ、時事ネタが続くんですけども、
あれですね、日本のブルボンですね。
日本のブルボンって何がどうあったんですか。ちょっと全然僕ニュース見れてないんで。
そもそも日本のブルボンって何やと思います。
競走馬でしょ。
あ、それは知ってるんや。
それはわかります。
なんか日本のブルボンがね、今日その2月24日なんですけど、亡くなりはったんです。
あー、どれぐらいの馬でしたっけ。オグリキャップのもうちょい
前です。前ですね。あ、前よりかほとんど同世代と言ってもいいかな。
サッカーボーイよりも、あとなんか、ずっとサッカーボーイって昔いたよなっていう。
オグリー、いや違う、オグリーの方が昔か。その後ですね、日本のブルボンは。
この前、プロフェッショナルってオグリーキャップ売ってましたよ。
そう。びっくりしましたよね。馬ですよ。
馬がプロフェッショナルでしょ、これが、オグリの流儀だったって言ってましたよ。
あれでしょ、ゲートに入る前にブルブルブル
ブルブルブルブルブルと、ルーチンをしてるんだ、とか。何あれ。
これ焼き鳥屋さんでも大概やと思ったのに。
馬って。馬すごいリラックスするんですね。
そうなんや、多分天王寺のコアラでええやん、も
う。プロフェッショナル。
プロフェッショナルやねんから、みんな。バケツでご飯やないけど。
いや、おぉ、ちょっとどぎも抜かれましたね。面白かったですけどね。
そう。だから、オグリの後に出てきた世代ね。まあ、めちゃめちゃ強かった馬なんですよ。あまりに強すぎて、本人普通に走ってんのに、周りの馬がついてこられんから、結果的にいつも逃げてたっていう馬なんですけど、まあ、無敗でダービー馬になったんですけどね。で、結局、菊花賞で来週シャワーにやられたんですよ。今でも覚えてますわ。俺は見本のブルボンから行ったんですけど、その来週シャワーから行った友達が、多分、皇太子のご成婚やったかな。
ああ、そんな時代なんですね。
そう。だから、ライスシャワー来ると、めでたい名前やから。
あ、またね、暗号を。
そう、暗号馬券だから。ね、結婚式には来週シャワー欠かせないから、絶対来るよって言って。
なわけあるかい
って。なわけあるかいって言ったら来ましたからね。もう今でも覚えてますからね、その言葉を。まあ、僕はもう、言うても初めて見た競馬が、グリーングラスが勝った菊花賞っていう超おっさんなんですけど、やっぱ僕は逃げ馬が好きなんで、やっぱりその、メジロパーマーとか、日本ブルボンとか、ツインターボとか、逃げ馬の美学っていうのがあるじゃないですか。逃げて大差で勝つけど、負けるときはもうボロボロになるっていう。まあその中でもやっぱ日本のブルボンは、めっちゃ強かったし、科学的トレーニングで、血統は全くダメだったけど、二冠馬に登り詰めたっていう馬。で、僕らぐらいの年代のおっさんは、結構みんな好きな人が多かったんです。まあ、それだけの話なんですけど。
まあ、死んじゃったと。
死んじゃったっていう。
長生きですね、でもね。
そうですね、27か8なんで、もう人間だと100を超えてますよね。まあ、競馬の話は、まあ、明治にそんなに食いついてこないんで、もうこのまま喋り始めると、サイレンス鈴鹿まで行っちゃうんで。
そんな坂本さんって競馬好きでしたっけ。
いや、年代が良かった。時代が良かった。
今、競馬ってみんな行かないですよ、なかなか。
まあ、さっきも言ったように、初めて見たのが僕、ね、大阪なんで、周りの大人の人たちが、テンポイントって言ってたんですよ。また小学生だったけど。で、菊花賞を見て、まあ、グリングラスに負けちゃったけど、そっから、オグリキャップとか、ミホノブルとか、 そういう、まあ僕が好きな馬やったら、例えば、レガシーワールドとか、
うん、
マーベラスサンデーとか、まあいっぱいいるんですけど、一番盛り上がった時期、じゃないですか。
うん、
まあ、いつも、こういう話をすると、またおっさんが昔話してって話ですけど、その、パリーグが一番良かった時代、競馬が一番良かった時代、ね、ボクシングのミドル級が一番燃え上がってた時代を体験できたっていう、まあ時代が良かったっていう話ですよ。
うん、
競馬が本当に盛り上がってた時代だったんで。
何なんでしょうね。今ネットで簡単に買えれるけど、あれで悪逆に悪いんですかね。
やっぱこ、でもね、個性がないっていう言い方も嫌いやねんな、俺な。その、個性があったらいいのかって話なんですけどね。でも、ね、前もよく言いましたけど、今は昔のパリーグのビデオ見たら、ただの個性やけどおっさんですもんね。
よいーって感じのね。
あれを個性というのか。
味があるといいのか。
だから、もちろんその昔の日本のブルボンとか強かったり言うけど、今の馬には絶対かなわないはずなんですよ。
うん、
スポーツだから。
でももうちょっと僕はあのギャンブルのコマーシャルってもっとかっこよくしてほしいんですよね。昔の JR のコマーシャルとかってすごいかっこよかったじゃないですか。競艇もかっこよかったでしょ。
アッキーナとかじゃダメですか。
アッキーナはダメでしょ。もう。
ナオミとかじゃダメですか。
ダメ。もうちょっとなんか、あ、かっこいいみたいなんてあるじゃないですか。
ですよね。
僕の競艇だったり。
僕、競艇のそのコマーシャルっていうか、競艇にハマったきっかけは、
うん、
住之江競艇場に行って初めてその場内で流れてる CM あるじゃないですか。
どんなんやろ。
まあ、だから、例えば、次の SG が賞金を決定戦やとしたら、
うん、
ついにやってきた賞金王決定戦。だから、また画面が変わってボードがしてて、黒い弾丸、黒目を吉光みたいな。
ああ、まあね。ありましたよね、そういうのね。
そう。プリンス、今村豊。ほんで、最後には必ずモンスター、野中幸雄みたいな。野中幸
って。
うん。あれ見て、かっこいいって思ったんですよ。
植木とか言ってましたもんね、昔ね。
そうそう。うん、まあもう、野中があのね、ちょっと暴力振るって、ビギの落ちたからはもう行かなくなりましたけど。
でも今だからこそああいうのをやっても僕はいいような気するんですけどね。
一応かっこよく見えないスポーツってかっこよくないでしょ。
う
ん、まあ、最近はね、ちょっと競艇の選手もモテ始めてグラビアタレントとかと結婚したりもしますけど、
うん、
でもなんかね、昔の服部とか植木とかかっこよかったような気がするんですよね。まあおっさんのたわごとですけど。
いや、コマーシャルかっこよかったのに、なんでなんか今タレントをでね、ほんわかしてるやつなんかそんなんじゃないんだよみたいな気がするんですけどね。
そう、
うん、
もっと殺伐としたね、
うん、っていうのと人生と重ね合わせるとかね、
うん、
競輪のコマーシャルもかっこよかったですよ、ま、前
そういうのをイメージさせたくないのかな、逆に。
あ、どうなんだろう。おっさんっぽいんですかね、やっぱりね。それがいいっていうのは。
僕はなんか見たその墨の上で流れてた CM の中には、うん、まあ、CM ってそのビデオの中にはさすが領地が出てきてね。
みんな、
ね、みんな直立不動で、あの元すごスタイルで直立不動で立ってるわけじゃないですか。
はいはいはい、
指先まで伸ばして。
そんならの、それどっかの幼稚園の話ですか。
違います。違います。
日の丸用心、地の用心って
。年末からささもうあのボロボロのさすが領地が出てきてね、うん、別にいつものより姉ちゃんの話なんかしてないですよ。もう、かなり晩年は姉ちゃんの話ばっかりしてましたけど、姉ちゃん何人抱いた、姉ちゃん何人抱いたってずっと言ってましたけど、
うん、
それは横に置いといて、
競
艇場来たらシャキッとし始めてですね、うん、で、その野中とかみんなが並んでる前に、骨は拾ってやる。死ぬ気で走れっていうのを流してました。
何それ。
いや、よう分かれへん。
何それ。
よう分かれへんねんけど、とにかくあの、お前らはみんなの金を背負ってんねんから死ぬ気で走れ、骨は拾ってやるって、
うん、
いうあのみたいなことを言って、
うん、
でみんながはいって言った。
競艇って
さ、競艇。
それはそれで今やったらね、話題が話題を呼びますよね。
いや、それ見たときに、
うん、
あ、金かける価値があると。
ええ
馬ですよ。
うん。
あいつら俺らの金背負ってると思ってないやん。
まあね。
前のトップ感はちょっと思ってたかもわからへんけど、絶対思ってないって。
うん。馬ですか。テーブルと
か。馬やから、あいつら。
うん、
だって昔、キッシュが言ってたもん。一時その、動物愛護団体から、無知で叩くなんて野蛮だみたいな話がいっぱいあった時に、キッシュが、いや、だって馬やもん。叩かな分かれんねんもんって。そりゃそうやわな。その点協定は俺らの金を背負って死ぬ気で走ってくれるから。
いいですね。
いや、そんな話じゃないんです。
いやいや、任天堂の法務部が動いたっていう話をね。
なぜ今なんです
か。なんなんすよね。任天堂スイッチがなんかリリースされたからなのか、なんか、
ね。何？株価が下がってイラッときたの？どうしたの？
ちょっとムカムカしたから訴えちゃったっていうね。秋葉原にマリオカートのコスプレをして、外国人とかの人に、こう、コースを、コースっていうかな、ツアーで、こう、路上を走れるカートがあるんですよ。普通の一般道を走れる。
うん、
で、みんなマリオの格好をして、ルイージの格好をしたりするのが、これは、スーパーマリオの著作権の侵害だっていうことで、まあ、動かれたと、訴えられていると。
まあ僕もね、その、アルスマグナのライブとかあるたんびに渋谷に行ってたんじゃないですか。
うん、
すると、渋谷に行くたんびに、マリオカート走ってるなと思ってたんですよ。
スクランブル交差点とかで。
そうそうそうそう。で、俺毎回、同じ人やと思ってたんですよ、あれ、
うん。あ、はいはい、要はありますよね、福岡仮面ライダーとかね。
そう。だから、バットマンとか。う
ん、バットマン、チバットマンとかね。
だから、そういう人やと思ってたんですよ。
あの人らパテント払ってんのかな、マーベルに。
だから、有名人やと思ってたんですよ。ある種の。
ほう。
だから、いや、まあまあ、お前知らんかったんかいって突っ込まれると思うんですけど。
知らなかったんですね。
知らんかったんですよ。
あれはそういうカートのレンタルのツアーの会社だったんですよ。
だから俺が行ってもできたんですね。
あ、行きますよ。うん。
やればよかった。もう遅いやろ。
なんなんだろう、あれ金儲けじゃなかったらいいんだろうな、多分。
儲かってたからか。
儲かってたんですよ。商売にしてたからですよ。たんで、な、言い出したらですよ。やってるじゃないですか。日本橋でコスプレでジオン軍の格好して練り歩くみたいなのとかって。やってるんですよ。
やってますよね。
うん。あれも本当はバンダイとかサンライズに訴えられるべきなんですけど、だって金儲けしてないわけでしょ。同人活動なわけでしょ。
うん。
だからマリオもあれ同人活動だったらよかったんじゃないですか。金儲けして、まあ同人も金儲けしてるんだけど、
目立ちすぎたな。
まあでもジャスラックとどっちがまあまだ真っ当なんだっていうと、僕は任天堂の方が全然真っ当だと思うし、ディズニーも含めて真っ当だと思いますけどね。
いや、ある意味じゃ、ドラえもんの最終回と一緒だと思ってるんですけど、うん、うますぎたんですよね。
あ、再現度が。
だからドラえもんの最終回ってうますぎたじゃないですか。
うん。
はっきり言ってこれ本物でいいやんっていう。
のび太くん宿題はまだかいっていうので終わるってやつね。
あ、やめて、もう泣きそうなるから。
うん。
と同じように実際に現実にマリオカートを走らせてるっていう、やっぱあれ見たらみんな写真撮るじゃないですか。
まあね。
うん。だからあれが、まあある意味ダンボールにマリオって書いてりゃ誰も訴えへんねんけど。
ガンダムとかと一緒にね。
そうそうそうそう。あまりにもようできてたってことですよね、ビジネスモデルは。
まあそこまでっていう気はしますけどね。
うん。まあ、京都の場合は、
うん、
あれ実際に落合さんがやってるからいいの？
何、京都の場合ってどういうこと？京都にマリオカートはないでしょ？
マリオカートじゃないけど、うん、いっぱいやろ、ほら、偽舞妓さんがおるやん。
別に、舞妓にパテントがあるわけじゃないじゃないですか。
いや、パテントないけど、ほんまのお世話さんとか舞妓さんが怒ってないでしょ、別に。
まあまあ、文化的なもんですからね、いわば。
いや、でもさ、 もうよう分かれへんねんけど、
うん、
あの、白人の人が芸者の格好したらすごいダメなんでしょ？
それか、いろんな時事ネタが坂本さんぐちゃっと出ませんか？
おお、いや、だから。
あの、誤った日本観ね。
うん。
で
も、白人の方がこっちに来て、偽舞妓になるのは OK なんよね。
OK、OK。
それは。
うん。
俺らが、あの、アメリカに行って、タンクトップ着て、顔黒く塗ってバスケやんのはアウトやねんね。
まあ、アウトでしょうね。ラッツ&スターも向こう行ったら多分怒られるんでしょうね。
ラッツ&スターは何年か前怒られてなかった、実際。
いや
確か、なんか、やった時に。だから、そういう意味で、手塚治虫の漫画の中に出てくる人たちは、鼻の下に骨を置いちゃダメなわけでしょ。
うん、まあでもあの辺でね、そう訴えられるっていうなんであれば、ああいうね、なんか、パーティーグッズの、今やったらピコ太郎の紛争コスチュームって、あれ、小坂大魔王にパゼント行ってんのかっていうと多分行かないんですよ。ペンパイナポアポーって書いてるだけですよ、おそらくピコ太郎じゃなくて。
ペンパイナアポーには著作権ないんですね。
ないですね。駅の中にあるジューサーバーっていうね、フルミックスジュース売ってるとこにも、パイナポーアポーっていうジュース売ってましたけど、別にあれにパテントがあるわけ、まあ、著作権侵害だって、商標取ってたとこもあったみたいですけどね、PPAP っていうか。
先にね、先にね。
なんか。
でも、スナックの名前にシャネルって付けるのはアウトなんですよね。
ああ、子供の名前にシャネルって付けるのはどうなんですかね。
それはオッケーなんでしょう。
モモコね。ハイヒール。
確かに、一時ね、それで訴えられたスナックとかお店とかありましたよね。
うん、あるある。
もうだからね、本当まあ、ジャスラックの話もそうですし、まあ、マリオもそうですけど、なんか誰かツイッターかなんかで上げてて、C の文字に著作権はあるのかみたいな、
うん、
あの話題があったじゃないですか。
中央大学と広島東洋カーブと、あと
で、シンシナシティレッツとか。
そうそうそうそう。
ね、有名な話ですけど、昔中日がカレンダー作った時に一人だけドジャースのユニフォーム間違って着てるやつがおって、誰も気づかへんかったっていうやつあったじゃないですか。それぐらい中日のユニフォームって、っていうか、ジャイアンツもそうですもんね。
まあ本当昔のプロ野球はひどかったですからね。
ひどかった。あれほぼ全部ですよね。
あれね、中国、韓国のパクリとかって笑えないですよ。
あ、これはね、僕はもういつも口酸っぱいように言ってますけど、
うん、
昔の日本はもっとひどかったっていつも言うんですけど。いや、僕らぐらいの世代かな。日本製、舶来品の方がいいやろって言ってた世代ですから。舶
来品ね。
何でもかんでも舶来品だ、ボールペンすら舶来品の方がいいって言ってたんですもん。
フランスのビッグ製のボールペン、今、うん、ビッグのボールペンなんかこんなインクの出の悪いボールペン使われへんわ、過去だけんけって、
ジェットストリームみたいな感じ、
ジェットストリームって言ってますからね。
でもあの頃海外旅行のお土産はモンブランでしたから、
うん、
モンブランの万年筆もらおうってみんな思ってますね。
いいやん、プラチナ万年筆でって。
まあ、今万年筆ってサイン書くやつが何人おんねんって話やねんけど、
うん、
いやー、ほんと昔のそのプロ野球のひどさはね、どれぐらいひどいかって言ったら、球場も真似してましたからね。西島球場とか。
いや、まあ、まあ、でもそうですね、やっぱ真似はして、真似も大事なんですよね、そこからまたオリジナリティが出てくればいいわけだから、
うん、
ある程度は。
韓国とか台湾とか、まあまあ、まあ中国とか、まあよう言われますけど、まあサムソンなんかその日本の技術者を引き抜いて、その技術をパクったって言ってませんか、
うん、
技術者を引き抜いてパクるってまだ良心的じゃないですか。技術者ね、大金積んで来てもらって、技術をパクってるわけでしょ、
うん、
日本は技術者すら引き抜かんとパクってましたからね。よりなもん作ってただけっていう。
うん、
よう似たもんを一生懸命作ってたら、なんかええもんできたみたいな感じでしたからね。まあでも、あの頃って太平洋クラブライオンズのユニフォームぐらいじゃないですか。 オリジナル性があったの。七色のユニフォームとか。
ある意味、近鉄とかってどっかモデルあったんですか、あんな変なユニフォーム。
いや、岡本太郎デザインですから。からね、ないでしょ。
オンリーワンですよね。
あれはオンリーワンですよ。
ですよね。あの変なマークもね、うん、含めて。
セディがみんなやばかった。なんとなく。だってパリーはみんななんかあの、社会人みたいなユニフォームばっかりやったもん。
あったね。
まあ、ブレーブスは、ブレーブスやったね。
うん、確かに。
うん。すごいアトランタっぽかったもん。まあ本当にね、ちょっとマリオカートに関してはちょっと僕ほんまにあの、世間知らずっていうか、
うん。どうスマイルつけるんでしょうね、あれ。
あれって、うん、どうしてんの、辞めたら許してくれんの、
辞めるか金払えでしょうね、多分。権利。
でもその金って払っても、なおかつ利益が出るようなお金じゃないんでしょ、
うん、だから。
怒ってあるんでしょ、
怒ってる。
めっちゃ怒ってるんでしょ、
めっちゃ怒ってるから。いや、なんでもっと早く法的手段に乗っ取ればいいんじゃないかと思うんですけどね。1年ぐらい前からだったわけだから。
うん。まあ、不条の時も確か怒ってはりましたよね。あのドラえもんの最終回の時も。
うん。
なんか、もう最終的には何、この手は、エスパーマミのあのコマを真似てるとか。
いや、もういい。何癖やろって。
もう、いや、分かってるけど。ええやん、もうっていう。まあ、あの場合は、ネットに拡散してる時は良かったけど、それをなんか、コミケかなんかで売っちゃったのか。うん、結局。で、なんか、ね、ごちゃごちゃになったとか、まあ、あんま詳しいことよく分かんないですけど、まあ、目に余ったんでしょうね、やっぱり。カチンと来たっていうの。
うん。
でも、ディズニーの場合は別にカチンと来なくてもやるわけでしょ。それを。
うん。
まあ、ある意味筋が通ってるんですよね。お前は良くてお前はダメっていうのじゃなくて、ドンキホーテもあかんけど、小学生が書いたミッキーマウスもあかんよっていう筋が通ってるじゃないですか。まあ、なんか多分、任天堂は筋が通ってないんですよ、きっと。
ちょっとね、なんか、ちょっと生きよう風なとこもあるじゃないですか。子供が DS 壊したら、今度はちゃんと使ってねみたいな。感じで無料で送ってくれるとかあるわけじゃないですか。噛んで噛みたいよって。
なんかもう貼ってたシールは綺麗にその場所で貼ったまま直ってくるとか、うん、もう子供がツイッターに DS が壊れちゃったよって言ったら、君が壊した DS はこの DS かいみたいなこと返ってくるわけでしょ、そうそうそう、ツイッターで。
やったら多分その流れでいくとですよ、
うん、
ちょっとマリオの帽子の形が違うね、この帽子を差し上げるよみたいな感じで来るべきなのが、
子供が作ったカートやってよかったですよね、もちろんね。
あ、
うん、なんかムカついた。
ムカついたのかな。
うん。ま、でもな、言うてもほら、任天堂もさ、ナムコもさ、どこもそうやけど、大昔は、みんな、カセットテープダブルでダビングしてたやん。
うん。
やんね、春研究所の頃はそのまんまコピーしてたやん。
磁気テープをね、
うん、あのコピー、自分のところのそのハードにゲームをコピーして打って儲けてた人たちじゃないですか。
ビル・ゲイツもね。
みんなそうでしょ。
うん、偉そうに言ってるけど、
偉そうに言ってるけど、みんなそうやん。もともと、設置柄世の中やな。
いや、ほんとに言うんだったら、任天堂側のマリオカートやればいいんですよね。
そうそうそう、そう、京都で。
うん。
うん。
あ、いいですね。京都の街を。
いや、多分。
美観がどうのこうのって逆に、
絶対言われる
気がしますよね。
うん。
任天堂さんはほんと無粋なことしはりますなって。
ほんで、無理やりなんかあの、傘持たして走らして事故とかね。
うん。あんなもん MK タクシーのところでやらはったらよろしいね、みたいなこと言われて。
MK タクシーがやっても怒られねえんだよね。
怒られるんだね。
いや、まあ、よう事故らんかったな、今までしかし、あれ。
うん、まあ、先導者がいたりするんでね、あれ、確か。
あ、
ちゃんとそ
う。ツアーガイド
が
おんな、あれ。
ツアーガイドがいる。だから、レインボーブリッジとかあのまま行ったりするんですよ。レインボーブリッジはのむきみで行けるとしたら、あのコスプレなんかしなくても僕は普通に行きたいと思いましたからね。
だから一時期ね、そのヘルメットかぶらんとバイクに乗れるって言って、トライクっていう三輪車が
走、はいはいはい、
流行りましたやん。うん、で行きがっておっさんがみんな乗ってたじゃないですか。うん、まああれを苦々しい思い出欲しいなと思いましたけど。
一緒一緒。
それと一緒ですよね。
風を感じれる車って素敵じゃんって思うんですけど。
マリオのカッコ1000とあのカートを欲しいなっていうのは、まあ、本当に思いましたけど、逆にあれ、だから、まあ、マリオに訴えられたんやったら、別のやつにこう、付け替えていけばいいんじゃないですか。
マリオじゃなかったら何なんですか ?F0 とかですか
とか、マハ555とか。
マハ555。
うん。ロボット刑事系とか、いろんなもんにこう、転用していって。
あの、
タツノコプロはそんなに怒らへんような気するし。
え、今週のびっくりどっくりメカみたいな話
で。そうそうそうそう。でっかいカブトムシにしてみるとか。
でっかいカブトムシね。
なんかこう、いろんな方法が。
ほんで、もはや何かわからないってね。
そうそうそう。
うん。
キャシャンであれ、兄弟であれなんでもいいんですけど。
うん、
まあそういう方向で行ったらどっか怒らへんとこもあるでしょ。
まあね。
うん。なんか思い出してくれるだけで幸せですみたいな。
ああ。そういうあの人の善意につけ込んで。
うん。佐藤健君みたいな人もおるでしょ。
電報10周年。
そう。
ありがとう。
またで、ありがとう。
うん。
俺も呼んでくれよって言って、お前のギャラが半分やったらな、みたいな話じゃないですか。
いい話じゃないですか。聞いてるか、小田切城って。
まあそうやな。
うん。
福士蒼汰も多分、呼んでほしいと思いますよ。
まあ多分何でしたっけ、響きの細川さんは、なんかマネージャーを暴行したか何か、パワハラで、事務所の契約破棄みたいなんで出れなくなるみたいで、今年は芸能事務所が熱い年なんですね、おそらく。
でしょうね。
プロ問題から始まり。
だから、福士蒼汰君もきっとホーゼ10周年来てほしい、呼んでくれって思ってるけど、うん、行っても誰もおれへん状態になる可能性ありますからね。
多分ね。
うん。
まあそれよりも僕は本当に朝のレントラのマレって、まあ、ひどかったんだなと思いますよね。
あ、虹色ジーンではなく。
虹色ジーンじゃなくて、高畑ね、さんの息子さんもいらっしゃいましたし。
うん、ああいう不幸の連鎖って何なんでしょうね。
うん。なんかあるんでしょうね。
どっかのね、その週刊誌がその不幸の連鎖を無理やりつなげて、なんか、河合和美と岡田浮子がみたいな話をでっち上げてましたけど、
うん、
まあ、狭い世界やからね、みんなどっかでつながってるんで、
うん、
そうなるんですけど、まあ、今年は芸能事務所がこれから、今年でまだ2月ですから、
うん、まだいろいろありますよ。
いろいろ起こりすぎなんですけどね。
うん、まあ、もともと言ったスマップの実会さんからそうじゃそうですけど。
まあ、あれも全部、なんか、本来、ニュースとして取り上げなあかんものからめくばらましのためにやってるとしたら、すごいなとは思いますけどね。
そんな器用にできへんと思うよ。なんで清水文かなんて、じゃないですか。
いや、なんかあるんでしょ。
よくわかんないな、もう本当にもう。まあでも。
まあでも、ちょっとやっぱり、うん、嫌がってたんだったら、水着の DVD 見たいなと思いますもんね、やっぱり。
いや、あれはね、見たいですね。
アホやからな、男は。
いや、そんなに嫌がってたのかって。
だから、見せてあげるって言われたら別に見たくないけど、
うん、
見せたくなかったって言われたら、ちょっと見たいですもんね。
うん。いや、そんなもん、そんなもん。
そうなんですよ。別に俺、あの子の裸に全く興味ないんですけど。
うん。
うん、
でも見てほしくなかったって言われたら、
うん、
見たい。
ってなりますもんね。
うん。
あれが、だから逆に事務所への恩返しになってますよね。
まあね。
うん。
まあ。
わからへん。わからんわ。もうわからんわ。
っていうことで、わからないことばっかり多いですけどね、本当にね。
まあ、結局のところ、マリオカートにはもう乗れないんですよね。
なんか連絡がつかないとか、まあ、多分この構想上がってる頃には、なんか答えは出てそうな気がしますけど。
お金払って続けるか、
うん、
マリオカートによく似たマリオカートじゃないものになってるか。
うん、
多分あれ、警察も苦々しく思ってたんじゃないですか。
じゃあ、任天堂さん、潰しに行きましょうかみたいな感じに。
そう。だから、もう、でも、あれね、警察もアホやから、あれが、 公道を走れるような法律になってるわけじゃないですか。トライクがヘルメットいらんのと一緒で、うん、あのバイクじゃないけど車でもないみたいなとこでしょ、あれってきっと、
うん、
あのトライクなんかは。だから警察はね、自分らが取り締まりたいけど自分らのアホさを認めるのが嫌で、まあ、消しかけるじゃないけどどうなのって言ったんでしょうね、きっと。
うん、まあでもそういうのがいっぱい出てくるんでしょうね。キャラクターがいっぱいある、うん、国だから。
これがどんどん厳しくなるのかな。
うん、あれもこれもあれもこれもって言われそうな気はしますよね、本当に。
最近なんか売ってるのがディズニーばっかりじゃん、キティちゃんとかと、
うん、
あのちゃんと撮ってますよっていう、
そういうのしかやっぱ出せないんじゃないですかね。
もう昔みたいになんかあの靴下にガッチャマンとか、
うん、それはまだあると思いますけど、
いやなんか明らかに明らかにちょっと取ってない的なやついっぱいあったじゃないですか。
うん、だ筆箱にウィリアムズホンダとかね、あったじゃないですか。
ありましたね。
ロータスなんとかとか、
あのなんか。昔200円ぐらいやった綿菓子が今800円っていうのはあれ、ちゃんと払ってるからってことでいいの、じゃ
あ。払ってるふうに、まあ払ってるのかな、やっぱり。
だって袋にあの、ね。
マルシーって入ってます？マルシー、フジコ、フジオプロ。
プリキュアとかいろいろいっぱい書いてあるじゃないですか。
うん。
そもそもあの、お面とか払ってたの？
あれは払ってないような気がすんな。
ゴレンジャーとか。
僕らの子供の頃は。
子供の頃っていっぱいそういうの売ってたから、いやほんまあの、今の中国とか韓国の人には申し訳ないんですけど、そんななんかもう、ラグを消しただけで怒られるね時代が来ると思ってなかったんで、僕としてはちょっと、あの、あれぐらいが走ってるのはいいと、まあ、個人的に、個人ですよ。ビジネスじゃなくて、個人的に走ってる分には全然いいと思うんで。
本当にもうね、チバットマンも訴えられたら嫌ですもんね。
そうなんですよね。
チバットマンがあれで急に金儲けしちゃったらね。
やっぱ完成度が高すぎるっていうのはダメなんですね、なんでも。
うん、
そこす、もう、ま、なんか、うますぎるでしょ。ツイッターとか見ててもみんな。なんか、びっくりしません。最近、あの、まあ、昔からよくある、例えばあの、ダッチワイフを被写体に写真撮るみたいなやつ。昔ね、イニシャル GZ でも一回取り上げたけど、今見たら、やっぱり人形じゃないですか、ただの。最近のやつ、もう、ちょっと、尊女そこらの女の子で可愛いですから。もうどうなのこれっていう感じですよ。
まあそれとね、多分 VR とかがもっと進化したりとか、
VR が進化したらもうコンビニ行かんでいいようになるんちゃいます？
いやそれはないと思いますけどね。
なんか揚げ鶏食った気になるみたいな。
それは無理でしょ。
いやでも指きたつなんでしょ。
いやいや何の話してるんですか。
いやよう分からへんねんけど、世界がどこに行こうとしてるのかよう分からへんから。
メールをいただいております。
あ、読むんだ。
飲みます、読みます。さっしーのぼかっこうちにはにに帰るだけって、2回目か3回目のメールをいただいております。
ありがとうございます。
トーイコ名人さん、のぎつあるにご出演の皆様こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。のぼかっこうちにはにに帰るだけでございます。早速本題に入らせていただきます。50歳を超えてからでしょうか、坂本さんと同世代なんですね。うっさいを超えてからでしょうか、ドラマやニュースの番組での表現方法、特に殺人事件や傷害事件関連で不快に感じることが多くなってきました。某ドラマでは被害者が意識を失っている間に犯人が手首を切る場面ではありませんでしたが、代わりに刃物を引く効果音とピシュッとかですね、被害者の表情が異様にリアルに感じられ、ものすごい嫌悪感に襲われました。ニュース番組では犯人は斧で背中や後頭部を切りつけとか、鋭利なナイフで十数箇所を刺し、殺害など、聞くに耐えないことがあります。そこまで具体的に伝えなければならないんでしょうか。刃物で殺害、これで十分かと思います。リアルに見せる事実を 真実事実を伝えるのは大事かと思いますが、行き過ぎは良くないと思うんです。年のせいか気が弱くなったのかかもしれませんが、皆さんどう感じられますか。あ、東横名人さん、無理のないペースで配信してくださいね。では失礼します。というのうちには寝に帰るだけだけさんからのメールをいただいているんですが、ありがとうございます。でもね、僕は明確に言わないとなんかピンとこないような気がするんですよ。
まあやっぱりあの暴行は強姦だと、
うん、って言わないと、
万引きは窃盗だと、
いたずらって何みたいな、
ですよね。
うん、
もう長野はね、やたらその小学生の先生のいたずらが多くて、
うん、そしてロリコンの天国と言われる長野でしたね。今はそうでもないのけど、
今年度もう8人ぐらいかな、先生捕まってんのかな。
うん、
いたずら目的でって言うけど
どんなことするの、いたずらって。
わ
っわっあ、びっくりしたって
じゃないでしょ。
黒板消しが上から追ってくるとかね、
じゃないでしょ。
あって
指入れたかったんでしょ。
やっぱりいたずらって指入れるってことなんですかね。
で、で、あわよくばなんでしょ。
ああ。
まあでも体触ったりするわけじゃないですか。
うん。
僕のイメージではなんか体触ったりとか、まあ、下手したら指入れたりとか、とにかく好き勝手にそこら辺を触りまくるのがいたずらってイメージなんですけど、
多分今はコーヒーにあの指を入れるって一言も、のぼさんからすると、
うん、
まあ、ちょっとやさまさんやめてくださいよ、生直しって。
あ、多分そうでしょうね。
年を取ったらのかっていうか、イマジネーションがまだ豊かなんですよ。おそらく感受性が高いのかもしれないですよ。
それか経験値が多すぎるからですね。
はあ。
いや、僕もね、
うん、
だいぶ前のあの、名古屋のアベック事件のそのニュースをそのワイドショーで取り上げたときに、
うん、
その殺し方を懇切丁寧に説明してて、
うん、
気分悪くなったことはありましたよ。
まあ、残殺っていうのはあんまり聞きたくないっていうのはありますよね。
そう。その、例えばほら、これまた違うかもわかんないですけど、その何年、これも何年か前に、
うん、
子供を部屋に閉じ込めて餓死させたアホな親がおったじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、子供は泣きながらね、こう、お母さんお母さんって言ってて、最終的にはなんかこう、胃の中にアルミホイルも入ってましたみたいな、話とかですよ。
うん、
いや、聞かなあかんのでしょうけど、聞けないじゃないですか。まあ、これももうだいぶ古い話ですけど、コンクリートで殺され、ね。詰めて、もう殺されてた女子高生の体の中になんか瓶が入ってたとか。
本当って。でもそういうので、うん、今やったらウィキペディアとかで見ると、
うん、
淡々と書かれてますもんね。
そうなんですよね。
夜中それを見て、ちょっとなぜか、なぜか、なんサイト見んでいいのに、
うん、
ひょんじゃうじゃないですか。
リンクも押していったりとかね。
そう。なんかね、すごいそういう文章ってパワーがあるんですよね。熱量が。
まあ、キャッチーな方がいいと思ってはんのか、どうなんですかね、そこら辺。僕はあんまりよくわかんないんですけど。
うん。
だから、まあ、別の話ですけど、前にも取り上げたように、その、生理用品の CM とか、トイレの CM とか、
うん、ブルーの水がシューって流れるってね。
こと細かに言うじゃないですか。
うん。
僕らバイキはどうして流されちゃうのみたいな。白いズボンでも立てるみたいな。
あるある。
白いズボンだと今までどうなってたんですかみたいな。勢いよく座れるみたいな、うん。なんか俺らが知りたくない。そこはあかんでしょ、僕ら男の前ではっていうようなことでも今バンバン教えてくれる時代なんですけど。
うん。
もうないのかな、そのオブラートに包むような表現の仕方じゃ物が売れないんだよ、みんなテレビ見てくれないんだよっていう。まあね、この昨日かその裁判であった、うん、アイドルの女の子が何十箇所も刺されたってい う、
うわあれね、
あれね、実際あれ裁判員の人が倒れたんでしたっけ、
うん、
裁判
所あれは倒れるやろうな。
聞いてるこっちもきついですもん、あれ。で、 最後に言うたセリフは、ほんだら殺せや、みたいな。
出ていけって。
いや、あれ、聞かされるわけでしょ、被害者が。あれ、あかんでしょ。
もう、そっとしといてあげてっていう感じですよね。
裁判所、いや、もちろんそうなんやけど、証人として出てるからそうなんやけど、あれは、だからその、耐えられへんでしょ。
うん。
あんなん言われたら、もう今度出ていけたとか絶対殺されると思いながら今度生きていかなあかんじゃないですか。
まあ、その場で殺してくれんねんったらいざ知らず。
うん。いやだからあの事件も、ちょっとテレビでは、ま、僕チャンネル変えちゃいますね、やっぱり。まあ、どっちかというともうそのメールの方の方に近いですね。ただ、でもやっぱりいたずらは、まあ、強姦じゃないけど、
うん、さ
ちょっと、そう、もう、その、なんか、優しい言い方はやめてくれとも思うんですよ。暴行は強姦でいいやんと。
うん。
まあ、あの、子供に聞かれると困るんですけど、強姦って何って。でもやっぱり万引きは窃盗でいいじゃんとか。
うん。
うん。
痴漢は犯罪ですとかね。
まあ、そうそう。どっちかというと、ほら、メガネを応援する方じゃないですか。どっちかといえば。頑張れマクドナルドって思ってる方じゃないですか。
うん、
だから、難しいっすね、そこら辺は。殺人とか、その子供の虐待事件とかは詳しく聞きたくないけど。
まあ、言わないと、ね、防ぎようもないからっていうのもあるし。
でも逆の方は、もっとちゃんと言えや。って思いますしね。まあ、本来はあれなんでしょ。そういうのは放送局に委ねられてるわけじゃないですか。
だから、なんかね、加点していったらいいじゃないですかね。
放送禁止コードなんて本来はないんでしょ。
いや、だから、例えば、殺傷してでも、ね、どこどこ複数回刺しとかっていうのを、例えば、10個箇所以上刺した場合は、複数回って言ったりとか、5箇所以上みたいなだったら3回とか、それが
死者号に方式
そう。で、それを、あまりに複雑、多くなりすぎると、多数って言い方するとか、で、あまりにももう大きくなりすぎると、乱暴働いたとか。
なんだその、なんか、一昔前の気象庁みたいな。
なんとなく晴れ、みたいなとか。
なんか昔は弱い台風とか言ってたけど、弱いっていうのはもう使わなくなります、みたいな。
うん、
非常に危険とか。
もう今よくわかんないですからね。今すぐ命を守る行動とかね。
これ18禁にしてもいいと思います。
ニュース。
そのニュースによって。
ああ。
R15 とか、R18 とかで、うん、もう R20 とかやったら、この程度の表現ですけど、っていう。
でも R20 って書いてたら、絶対20代以下の子みんな見たいですよ、怖いもの見たそれ。
いや、残虐度が上がるだけですよ。
ああ。
ゲームとかと一緒で。
うん、
最初の流れだけですよ。この映像には残虐なシーンが組まれていますっていうのが。もうほんならもうみんなが裁判員みたいになるよ。
うわー、見たくないな。
いや、だから、分かってれば見ないじゃないですか。もしくはもうあらかじめアナウンサーを決めといてもらうとかね。
ああ。
うん。三宅さんやったら聞けるけど、杉本さんの殺人ニュースは聞かれへんわ、みたいな。
それどうやって読むんでしょうね。
杉本清が？
うん。淡々と喋るんですかね。
淡々と。
うん、
まあ、杉本さんに怒られるから言いませんけど、
作業をするみたいに
菊の季節に桜が咲いたみたいな感じでって言うんじゃないですか。な感じで多分殺人事件を呼ぶでしょうし、三宅さんやったらもっとこう物語を作るような実況してくれるんじゃないですか。
絶叫系ですね。
絶叫系で、
うん、
三宅さんの競馬実況は決して嫌いではないですからね、僕は。
うん、まあ、何でも行きますよね、三宅さんってね。
うん、まあ嫌いやという人もいっぱいいると思うんですけど、う 今聞くと、まあ、いいですよね。F1 の実況は僕、古田さん、あれ明治は古田派でしたっけ？
いや、まあ別に、三宅さん良かったなと思いますけどね。
そうなんですよ。僕ね、うん、意外とね、古田より三宅の方が好きなんですよ、うん。F1 の実況。まあ確かにちょっと自分で物語作りすぎるなって気はするんですけど。
行ったった行ったったみたいな。
でも、行ったった行ったった言うても別にね、ガールガールガールガールガールガールみたいな、そういう感じでもないじゃないですか。
うん。
うん、まあまあ、三宅さんは僕は結構好きなアナウンサーの一人ですけど、三宅さんやったら多分、どうやろう。もっと柔らかく読んでくれるかな。まあ、あの人にはもうちょっと今、殺人ニュースは読めないか。
まあ、でも、どうなんだろう。まだ僕は若いのかな。もっと詳しく言ってほしいと思うのは。
そんなに詳しく聞きたい？
でも、どんだけひどいやつなのかっていうのを理解せんとダメじゃないですか。危険だな、とか。
まあ、でも、やっぱ想像力の差かな。もう、例えば、まあ、もう今日もね、ひき逃げのニュースが出てましたけど、そのまま車の下に引きずったまま560メートル走って、もう想像つくじゃないですか、その間どうなったか。うん、聞けないですもんね、
うん。
俺、もうそのニュースを聞いて、ほんで残された子供がお葬式で泣いてるシーンまで想像できましたもん。
はあ、
お父さん起きて起きて、みたいな。だからね、まあ想像力が豊かっていうか経験値があるというかなんというか、子供がね、関係する事件は全部僕はアウトですね。やっぱり。まあ子供がおるっていうのもあるんでしょうけど、うん、やっぱそれはね、アウトですね。
でも多分、のぼさんの言う通り、やっぱり年齢があるから、経験値があるがゆえに、想像的してしまってきつい、うん、だから幸いに裁判でも、まあ、女性がダメっぽいっていうのはなんか分からんでもないんですけど、うん、おっさんもダメかもしれないですね本当に。
そうですね、うん、ま、逆にだからその全然関係ない、そっちとは関係ないニュースはもっと詳しくとか思いますよ、
うん、
ね、勝手にバックカントリー行って遭難するやつは住所のこと教えろとか思いますし
バックカントリースキーね。
そうそうそうそう。うん、なんか そっちの方は何モザイクかけとんねんって思いますしね。
うん。
うん。
戒めじゃあって。
そうそう。なんかもうほんまニュースによりけりですね。
うん。
うん。まあ、実際にはそのニュースで出てくる人を見て何しとんねんとか思うけど、ニュースに出てくるなんて本当に一部分で、ね。本当にその人の責任が 100% かって僕らには分からないんですけど、
うん、
まあ、そのだからニュースによるとしか言いようがないな、俺は。
うん、まあ、内部規定みたいなの本当あるべきなのかもしれないけど、でもチャンネル回したら結局同じニュース聞いちゃうわけですからね、時差で。
そう、だからせめてその放送局の特色みたいなのね、
NHK は最後までガチで行くとかね、
ガチで、うん、そのガチで行くとか、
じゃあ山行くとか、
うん、
ストレートニュースってやつですか。
そうそう、そこはちょっとね、うん、テレビ東京はなんかこうちょっと緩い感じでとか
差し締めますね、そういうニュースはね。
そうそうそう、ちょっと特色、うん、その部分の特色は放送禁止コードも局によって違ってもいいと思うんですよ、
うん、
まあ今はクレーム対策でみんなガチガチですけど、
うん、それクレーム対策で言うんやったら、その具体的なこと描写しすぎ、描写しすぎて、
うん、
PTSD になりましたってね、言うとか。
もうそんなに言い始めたら、そのうちも殺されました以上ってなっちゃいますからね。
今日殺人がありました以上みたいな。
以上みたいな。天気予報かっていう。
明日は花粉が多めですみたいな感じで。
うん。いや、ほんまに。まあ、その局の特色出すか、番組の特色を出すか、
ってことかな。
うん、してもらえばこっちでその選びますからね、うん、勝手に。まあたまにびっくりする時ありますからね、そのここまでやんのかっていう時も
それってよくミスターサンデーとかあんなんでやる、なんかあの CG の立体模型みたいなのが、
うん、
なんか動いて人を殺傷するとか。
そうそうそう、そういう感じ。
あれも結構きついですからね。
その想像しやすさが違いますもん、昔と。
まあリアルにできますからね。
そうそうそう。
すぐ模型も作ってくるし。
昔の模型とか下手やったじゃないですか、絵とか。で、再現フィルムの再現度低かったでしょ、昔。今、再現度高いから、本物かなと思いますもん。
まあ、そうですね。
うん。まあ、CG とかも進歩してるし、新聞かな、読めるのは。やっぱ新聞ってそこまでいかないでしょ、文字やから。
まあ、はしょれますからね。
多分、こっちで意識せしなくても、勝手に脳がはしょってるんでしょうね。
うん。
飛ばし読みしたりとか。ここ読んだらあかんっていうとこあるじゃないですか。
主語、実語みたいな。
そうそうそうそうそう。形容詞。ほんまにあの、見出しだけ読むとかね。
うん、
だって、スポーツチーム読んでるときでも俺、読みたくないとこ飛ばしてますもん。
うん。
うん。オリックスまた26失点とか、そういうのって、読まんようになって、見えなくなってるじゃないですか。
ああ、でも紙媒体がいいのかもしれないですね。
うん。
うん、確かに。
そこそこ、紙媒体はやっぱりこっちがコントロールできるんで。うん、
でもネットの記事は意外とね、うん、飛ばせないですよね。
あれは画面では飛ばせないですね。
縦書きやから飛ばせるのかもしれないですよね。
ああ、うん、横書きってパッと一緒にして入ってきちゃうんですよね。
視認性高いんですよ。
うん、
困ったもんですよ、本当に。まあ、ということで、ちょっと暗い話題の見えるかもしれないですけど。
いや、全然構いませんよ。
いや、ノボさん、本当にありがとうございました。これ
からもよろし
くお願いします。
はい。
ということでね、今週は、ちょっと時事ネタが多かったのかなと思うんですけど。
うん。そんなに、足の速いネタではないので。
うん。まあ、ね、マリオカートどうなったかなって感じはしますけど。
うん、まあ、そこら辺は、足の速いネタは、織り混ぜてる程度にしてるんで。
どうなんでしょ
う
ね。
うん、
まあ、今日はこの辺かなと思います。
はい。
はい、それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。